はようございます。使徒の働きを読んでいますが、今日は使徒ではなくステパノという男性のお話です。活動期間のとっても短いステパノですが、彼にちなんだ名前はきっと皆さんもたくさん聞いたことがあるでしょう。スティーブン・スピルバーグ監督、スティーブ・ジョブズさん、スティーブン・ホーキング博士、歌手のスティービー・ワンダーさんやスティーブン・タイラーさん、作家のロバート・ロイス・スティーブンソンさんやスティーブン・キングさん、スポーツ選手や会社、ブランドの名前でもよく耳にします。ギリシャ語で冠を意味するステパノ、当時から現代に至るまで大きな尊敬を集め親しまれてきたステパノの姿を見ていきましょう。
使徒の働き6章8節から15節。さてステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。ところがいわゆるリベンテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと立法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえ議会に引っ張っていった。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。
使徒たちによる伝道が進み、後に初代教会と呼ばれるエルサレムの教会は急成長しました。集団が大きくなると新たな課題が発生するのは世の常です。特に異なる文化が共存する場合、私たちはより丁寧に対応する必要があります。ヘレニズムという言葉を世界史で習った方も多いと思います。紀元前4世紀マケドニアのアレキサンダー大王の影響で広まったギリシャ風の文化のことですが、当時のエルサレムのユダヤ人社会にもその影響が残りました。ヘブル語やアラム語などセム系の言語文化を持つ厳格な人たちと、ヘレニズム文化を受容するギリシャ語話者が混在していたのです。アラム語を第一言語とする使徒たちがリーダーシップを取る教会の中で、ギリシャ語を話す人たち、とりわけ夫を亡くした女性たちは文化や性別のために主張しにくい立場に置かれてしまいました。彼女たちは毎日の食事の配給で不平等な扱いを受けたのです。その問題を解消するために選ばれたのが、ギリシャ語を第一言語とするステパノたち7人でした。使徒たちが今でいう牧師や長老であるとしたら、ステパノたちは執事や役員といった立場でしょう。6章8節、ステパノはまず恵みと力に満ちていたと紹介されています。恵みの部分に信仰という言葉を当てている訳もありますが、信仰のゆえに神様から多くの恵みをいただき、その恵みを周囲の人に伝える、分け与える、そんな人物であったと推測できます。彼は教会内においてギリシャ語を話す人たちの不満や不安を解消しただけでなく、教会の外でも注目される存在となっていきました。9節、リベルテンの街道に属する人々という勢力が登場します。紀元前60年頃、ローマの将軍ポンペウスによって奴隷とされたユダヤ人たちがいました。彼らは間もなく解放されましたが、各地での生活を余儀なくされました。その一部がエルサレムに帰り、解放された者、自由を得た者という意味でリベルテンと呼ばれるユダヤ教の街道を作ったのです。ギリシャ語を話すステパノ同様、いわゆる生粋のユダヤ人とは異なる文化的背景を持っていました。 分かり合える者同士に慣れたかもしれない両者ですが、リベルテンの人々はイエス・キリストに従うステパノを面白く思わず、議論を持ちかけました。しかし10節の通り、彼らはステパノに対抗できませんでした。ステパノは知恵と御霊によって語ったとありますが、これは御霊、聖霊が与えた知恵によってという意味で、この知恵は私たちもイエス・キリストの名によって求めることができます。さて、直接の議論でステパノを叩くことができなかったリベルテンの人たちは、11節から14節、人々をそそのかし扇動します。先日目で言うと、イエス・キリストに従うステパノという男が神を冒涜する言葉を語っているとして、議会で裁かれる状況を作ったのです。この議会はサンヘドリンと呼ばれ、ローマ支配下においてユダヤ人組織としては宗教的にも政治的にも最終判断を下す機関でした。ユダヤ教の長老、祭司、律法学者たち71人がそのメンバーであり、イエス・キリストはもちろんのこと、先日のペテロとヨハネ、この後にはパウロという異邦人伝道の第一人者もこの議会に立たされました。異なる意見に対して心を固くしたり、誰かを貶めるために人をそそのかしたり、プライドのために事実を歪曲して偽りの証言をしたり、邪魔者を排除しようと多数で責めたり、そのような弱さは現代社会の中にも、残念ながら私たち個人の心の中にも確かに存在しています。この醜さに対抗できるものは何でしょうか。15節、ステパノの顔は御使いのように天使のように見えたとあります。虚言によって捕まり殉教する直前のステパノの顔は、怒りに歪むのでもなければ、絶望に打ちひしがれるのでもなく、光り輝いていたのです。ステパノの選択、世の光であるイエス・キリストと共に歩むという選択、これ以上に闇や罪に対抗できる力はないのです。今日はステパノのストーリーの前半でした。しかし今日の主人公はステパノですとは言えません。彼は復活のイエス・キリストを自分の人生の主人公とすることで、怒りや絶望に支配されることなく、亡くなった後も慕われ続けました。自分ではなくイエス・キリストを見てほしい、ステパノはきっとそう思っていることでしょう。同じように神様に愛されて大切に作られた私たちの人生の主人公も、本来イエス・キリストであるはずです。ギリシャ語を話す未亡人たち、最初の殉教者ステパノ、迫害によって散らされるクリスチャンたち、それぞれの歩みに困難があったように、私たちの歩みにもそれぞれの困難がありますが、イエス・キリストを人生の中心にお迎えして歩んでいきましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください、苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、 2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。